京都スペースファウンテン京都空間創生術。この番組はぬくもりある建物を株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りします。
はい、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今週もスタジオから京都スペースファウンテン京都空間創生術を私ローバー都市建築事務所の野村正樹と
パートナーのひとみんこと藤田ひとみがお届けします。この番組は毎日新聞京都版金曜日朝刊に各週で連載を続けています。京都空間創生術の記事の中から旬の話題をピックアップしてお届けしています。
そうなんです、この京都空間創生術は私がもう11年以上も連載を続けている人気の連載記事で、今回でその回数は267回となっております。
267回ですか、はい、ね、続いてられますよね。
長いですよね、
はい、コンセプトは、
はい、私たちは常日頃建築設計という仕事を通じて建物や街並みの設計をしているんですけれども、そういった建築家の目線から京都の建物や空間を見たとき新しい発見や気づきがあるので、そういったことを毎回記事に取り上げて紹介しております。
はい、はい、では今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今週のタイトルは、はい、床座敷再興論ということ で、
そうです、ね、
床に座る生活スタイルを見直そうということですかね。
そうですね、うん、ちょっと難しい名前ついてますけれども、はい、この床座敷っていうのはですね、字で書くと床の間のとこの床ですね、はい、ちょっと星座の座、星座の座って、星空の星座でも座る星座でもいいんですけど、座、それと敷は、式場の敷ですね、床座敷というのがあるんですね、
はい、
で、それを再び考える再興の、論をちょっとタイトルにつけさせてもらったんですけども、
うん、
難しい名前ついてますけど、私たちね、これ建築設計学の住居学の中で、
はい、
この床座敷と椅子敷というのについて勉強をね、学生時代実はするんですけれども、
はい、
ありていに言いますと、椅子敷っていうのはベッドで寝てテーブルでご飯を食べる、欧米風のスタイルですよね、
うんうんうん、
はい、床座敷っていうのは畳の部屋に布団を敷いて、ちゃぶ台のように床に座ってご飯を食べるというのがですね、はい、この昔ながらの日本のスタイル床座敷ということで、習うわけですね、
うん、
で、明治以降日本にも欧米化の波がね、押し寄せて、
はい、
例えば今私たちこれスタジオ椅子に座って、
そうですね、
靴を履いて、
はい、
ラジオをやってますけれども、はい、例えば昔だったらこれがね、床に座って
、ちゃぶ台で正座して
ラジオをやってたかもしれないですよね、はい、うん、でどっちがいいとか悪いとかいう話は全くなくてですね、それぞれに良さ、いいとこ悪いところがあるんですけれどもね、
はい、
どうしてこの話を持ってきたかと言いますと、先日ね、西山旅館っていうね、中京区にある老舗の旅館のリニューアル工事をさせてもらったんですね、設計を。で、旅館という名前がつくぐらいですから、皆さんも旅館行かれたことあると思いますけれども、畳の部屋があって、うんうん、でそこでまず食事をしてですね、はい、チェックインしたら、で、チェックインして食事をしたら、今度中井さんが来て布団を敷いてくれて、そこで寝るというのが、旅館のスタイルなんですけどね、
おなじみの、ね、スタイルですよね、
これいわば床座敷という、ね、はい、スタイルでなんですけど、そこでいろいろ考えたことがあったので、ね、そういうふうな、お話ができればなと思ってたんですけど、
教えてください。
ちなみに藤田さんはあれですか、寝るときはベッド、
ベッドです ね、うん、私考えてみると、うん、その椅子座敷でずっと生活しているなと思って、うんうんうん、
なるほどなるほど、
ただ人生で1回だけ、うん、その大学時代は寮に住んでたんですね、
う
ん
う
ん、で寮で友達と何人か一緒の部屋だったので、うんうんうん、その時はこうスペースも限られてたので、うんうんうん、その時だけ今思えば床座敷で、
なるほどなるほど、
畳にお布団で寝てましたね、うんうんうん、
僕もね、今はベッドなんですけども、結構若い、そうで20歳代の頃までは床に布団を敷いて寝てたりとか、学生時代はですね、勉強机あったんですけれども、はい、そのこたつで勉強してましたからね床に座って、
わ、はい、かります。
だから、ね、本場で床に座る方が勝負に劣てるんかもしれないですけれども、今はベッドで寝てますということなんですね、
はい、
で、この仕事してますとね、やっぱりその注文住宅を設計するにあたってこと細かにいろんなことを聞くわけです
わ。お客様の生活様式をね、
うん、ほんでお客様は自分が比較的多数派やとかですね、はいはい、思ってられるんですけど、本当面白いですね、いろいろ聞いてると。
自分の生活こそが、これが常識的だと皆さん思ってると。
そうそうそう、皆さん思ってる。
でもバラバラなんですね、
バラバラなんです、
10人と色。
そうなんですよ。で、普通に考えると、テーブルに椅子と椅子でご飯を食べて、ベッドで寝るというのが今の主流かなと思ってるんですけど、はい、例えばその床で食べる人もたくさんいらっしゃいますし、布団で、ね、床に布団を敷いて寝る人もたくさんいらっしゃったりとかいうことなんですけどね、はい、総じて言うと年々その この床座敷が減ってきてるんですね。
ああ、やっぱり減ってきてるんですか。
うん、そうなんですよ。例えば家、今までは床で布団を敷いて寝てたけども、はい、今度家を新築するんやったらベッドで寝るようにするわというようなあの方がまあだんだん増えてきて、で、まあ、逆はあんまりないですよね。今までベッドやけど、うんうん、家を新築するのに床で寝るスタイルに変えますっていうのは実はあんまりない。
あまりないんですか。
まあ、そういうイメージですよね。うん。で、いうことはどんどんどんどんこう、あの欧米スタイルの生活が我々の方にもこう広がってきてる年々ねっていうことは一つ言えるんですけど、これね欧米人から見るとですね結構不思議なことがたくさんあるんですけどね日本人っていうのは、
はい、
まずもって靴脱ぎますよね。
靴脱いで家入る、
家入りますよね、はい、でそれからまずスタートして珍しいんですけど、うん、例えばフローリングの床にですね、はい、こうそのまま地べたに座って食事をしたりとかですね、
はい、
遊んだりとか、
はい、
いうのはまあ欧米ではないですね。靴履いてますからね、うん、あとはこう畳の部屋にベッドを置いてる人とかねそうあれもね不思議に思うらしいんですね、
うんうん、
まあいろいろ事情があってでこう畳の部屋に置いて好き好んで置いてるわけじゃないのかもしれないですけど、すごくそれはあの外国の方にとっては、日本独特の文化
にそのミックススタイルっていうのをちょっとこ う, そ う, そ う, そう面白く感じるんですかね、
う
ん、
だからまあそういう意味でね多様性というのがねあるんだなというふうに、まあ、逆にいいように考えればいいんですけどね、
うん、
でこの最高論というところはこの、まあ、良さの部分ですよね、はい、どうやって年々こう椅子テーブルベッドというのがですね主流になりある中でそのまあいい部分があるなっていうのが一つ、ね、
床座敷のいい部分。
そうなんですよ、はい、でね一つはね、まあ、その場所をこういろいろ使えるということもさることながら、うん、目線ですわ。あの座った時のそう、
はい、
私たちはこう座るとまあ大体1メートルぐらいのところに目線が来るんですね。
椅子に座ると大体そのぐらいですよ ね,
ね1メートルちょっと。でも、床に座ると50センチとか60センチになるん
で、ね、はい、1メートルぐらい下がりますよね。下がるんですよ目線がね。
でそこから見る風景とか雰囲気っていうのは、まあ、例えば茶室とか座敷とかもそうですけども、それで美しくなるように考えられてるんですね。
うん、
障子の高さとかも含めて、
はい、
うん、だからもうその、まあ、めったとその床に座ってずっと暮らすということが少なくなっていく中でね、その、まあ、一つの目線の高さっていうのをキーワードにですねこうデザインをしていくとすごくまた新しい発見とかデザインができるなと思ったのが一つあるんですね。
確かにこう、うん、床座敷で、ね、そういうスタイルで暮らしてると目線が下がる分天井も高く感じられて、うん、空間もこう広がりを、ね、感じられたり、
で微妙にこのアングルとかも変わってきますしね。
そうですよね、あとやっぱりこう、まあ、茶舞台を置いてた後で、まあ、布団を引くみたいな感じで空間はちょっとフレキシブルに使えるという良さもありますね。
だから普通そのダイニングでテーブルと椅子を置いてたらそこでは寝られないですからね。
そこでね椅子テーブル移動して寝ようとはなりませんもんね。
だからそういう意味でねそういう汎用性とかね可変性というのもいいとは思うんですけどね。
あとでもお客さんとかたくさん来た時にね、
う
ん、
そうですね、
椅子の数が足りないってことにはなりませんよ ね, よね。床座敷だとどこにでも座ってもらえるし、
そうそうそう、ね、車座りになって喋ったりとかね
そうですよね。
だからねまあこういった時代だからこそね、そういう良さをね、はい、こう見直してみてこう今風にねアレンジしてやるとまたその違った暮らし方とか、楽しみ方ができるんじゃないかなというようなことをちょっと思ったんですけどね。あと、まあ、そう住宅とかいう話で聞きますといろいろ例えば洗濯機の位置とかも、ね、これ人によって違うんですよ。
洗濯機の位置そう
でね、はい、まあどっちもどっちなんですけども、脱衣室の中に洗濯機を置く人と、うん、脱衣室には脱衣籠を置いて物干し場の前に洗濯機を置く人がいるんです。
確かに、
うん、そう
すぐに干せる場所に洗濯機を置く、
ほんで、
まあ、脱ぐ場所に洗濯機を置くか、
そうなんですよ。で、まあ、脱ぐ場所に置くっていうのはそのまま洗濯機にこう衣類を掘り込みますから、まあ、それはそれでいいんですね。で、物干しの前にあるっていうのは、濡れた洗濯物を上に持って上がらないで済むわけですわ。その洗濯カゴで乾いたものを持って上がって洗濯機入れてそのまま干せるというようなスタイルで、ね、う
ん
う
ん、確かにその干し場が2階にあるって、うん、洗濯機が1階とかだと、はいはい、濡れた洗濯物ってやっぱ重たくなるので、
うん、
それをいちいち持って上がるのがしんどいからベランダ近くに置くとか、
そうなんですよあるんですよ。で、ね、例えば何でしょう、その玄関にクーラーを入れてくれというオーダーがあったりとかね。
そ
う、
玄関にクーラー、
そうでもそういうオーダーも実際あって、
はい、
あと、まあ、それは玄関から帰ってきた時にすぐ涼しく玄関をしたいとかなんかそういうちょっとまあ贅沢っちゃ贅沢な話なんですけど、はい、 本当ね、いろんな、暮らし方があるなと。
暮らしの要望って本当聞いてみると、面白いんですよ。ってびっくりするようなこともあるわけですね。そうですね。
あと、まあ、確かにトレンドというのもありますね。流行というのもね。はいはい、例えば太陽光発電なんかはですね、ちょっと数年前は大変ブームでございまして、ぜひ太陽光発電つけたい、オール電化にしたいっていう声は多かったですけども、
ね、政府から補助金なんかも出てるとね。
まあ、最近はちょっとそれが、落ち着いてきたかなと思ったりとかですね。はい、あとは、まあ、床暖房とかも年々増えてる感じはしますよね。昔はちょっと贅沢品みたいな感じだったんですけれども、やっぱりあると非常に便利だし、コストも下がってきましたからね。
それこそ床暖房で考えると、その床座敷、床に座るスタイルの方の方が床暖房ってすごい効率的 で、椅子座敷だと床暖房でも、
ちょっと暖かいですけど、それは暖房すると床に座る確率は断然増えると思います。寝そべったりとかそう、多分よそではしないですけど、自分の家だったりね、そういう風な日だまりみたいな感じでもすることも多いかもと、
先ほどねおっしゃってた老舗旅館の、西山旅館さんは、リニューアルっていうのは、なんかそういう部分で何かこう、暮らしやすくするために変えた部分があるんですか？
そうですね、まずもって水回りですよね。結構設備の老朽化が進んでましたので、それを、ここの部分はホテルスタイルに一新しまして、洗面所、トイレ、お風呂が一緒になっているタイプですよね。でこれに、水回りを一新しまして、でホテルタイプの水回りにしながら、こう和風のですね、良さをこうミックスしているというふうなところも一つですよね。
やはりこう海外からの、受けも考えたり、
そうですね、ありますし、住宅もこれからそれ流行っていくんじゃないかなと思います。普通、トイレ、洗面、お風呂はホテルじゃ一緒のところありますけど、住宅ではバラバラじゃないですか、まだ。
確かに、はい。
ね、ですけど、それも使ってみればね、なるほどということもいろいろありますんでね、もしそういうのも、ね、これから住宅にも取れていいかなとは思うんですけどね。で、あとは西山旅館さんは今までその修学旅行の方がね、たくさん実は来てたんですけれども、京都にたくさん観光客がこれから増えていくというようなことで、その観光客の方にも楽しんでいただけるようなね、リニューアルということで、ちょっとさせていただいて、例えば床の間とか、違い棚とか、それをちょっと照らすとかいうようなことで、ちょっとその高級感をね、お出しするような手伝いをさせていただいたというところですよね。ね、
新聞記事には写真もついてますけれども、とても高風情のある、落ち着きある空間で、障子からの、木漏れ日もすごく綺麗です。
あえてこう布団の敷いてある写真を選んだというようなところでね、布団で寝てみる、また良さも再考してはいいんじゃないでしょうかという話を、しておりますというね。
はい、
実はですね、次回もですね、この床座敷再考論の話を、突き詰めて考えていければというふうには思ってるんですけどね、皆さんのお宅でもぜひね、その床に座って過ごすスタイル、見直してみてはいかがでしょうかということになります。
次回パート2もお楽しみに。株式会社ローバー都市建築事務所へのお問い合わせは、電話番号京都075-451-5777番、451-5777番にお願いします。ホームページもございます。カタカナでローバー、漢字で建築、ローバー建築と検索をお願いします。これまでの施工例や野村さんのブログも見ることができますよ、
ぜひお気軽にお問い合わせいただければと思います。
はい、
はい、それでは今週のご案内は、ローバー都市建築事務所の野村雅樹と
パートナーのヒットミンこと藤田ひとみがお送りしました。
それでは皆さん、また来週、
京都スペースファウンテン、京都空間創生術。この番組は、ぬくもりある建物を株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りしました。